ミスリーディングチャット第117回、忘れた頃に CS の論文を読むポッドキャストです。夏休みとかでだいぶ間が空いちゃったんですけど、やってまいります。
はい、
今日モイタのターンですね。なんですけど、ちょっと視聴者の方からお便りをいただいてるんで、紹介したいと思います。1通目、いつもただ楽しく聞いています。ありがとうございます。ステッカーや T シャツを作るご予定はございますでしょうか。反熱が止まりません。ありがとうございます。T シャツ
で。ありがとうですね。
小林さん、なんか、ポッドキャストとかそういうインターネットの何かのグッズとか持ってます？
あんまり持ってないけど、たまに買いますね。インターネットのグッズ。僕、GitHub T シャツは GitHub ストアで昔買いましたけど、そういうんじゃなくて、ポッドキャストはね、ないかな。エンガジェットの T シャツ昔買いましたけどね。
まあ近いですね。
まあ近いですね。そうそう。
僕は ATP っていうポッドキャストのマグカップとか持ってますけど、なんか私たちの話を聞いてると、グッズ類は下手に作ると在庫を抱え込んで置く場所がないみたいなハラーストーリーがあって、ちょっと腰が引けちゃうんですけど、オンデマンドのね、作れるやつがあるならやってみてもいいかもしれないですね。
そうですね。
ただ USBS だと日本に発送する費用が無駄っていう問題があって。
そうですね。
高いからね。俺は子供の友っていう月刊の絵本購読を一時期してましたけど、子供のために。これとかさ、一冊500円とかなわけ。送料600円みたいな。なんやねんっていう。一方でこう、日本の業者を使うと我々が買えないという問題があり。
そうですね。
まあ、悩ましいところですけど、まあ、もちろんそうなんで一回ぐらいなんか作ってみてもいいかもしれませんが、気が向いた時に。考えました。
はい。はい。
岡井さんもなんか、いい業者が何か調べてみてください。気が向いたときに。
気が向いたときに。
はい。まあ、聞いてる方もなんか良い業者などがあったらお知らせください。で、もう一つあって、いつも楽しみにしています。プログラミング言語とかデータベースとかそういう回が最近ない気がするので聞きたいです。というのがあって、まあ、はい、そうですね。っていう感じですね。
そうですね。はい。
と私とかがこう、AI に失業に怯えて、オープン AI の論文ばっかり読んでるせいで、向井さんも最近はクラウドの話が多いですね。
そうですね。
というわけでちょっと反省し、まあ今日はデータベースの話でも読もうかなと思っております。
おお。
忘れたさっきね、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。そうですね。
ミスリーディングチャットでは皆様からのお便りをお待ちしております。ショーノーツから、お便りフォームへのリンクがありますのでご利用ください。というところで、まあ、論文なんですけど、まあ今日はあんま準備する時間がなかった軽めのやつで、タイトルは DuckDB Unembeddable Analytical Database ってやつですね。というわけで、DuckDB というデータベースの話です。どのくらい軽めかというと4ページぐらいですね。一瞬で終わりますね。出たのが2019年で、書いてるのはマーク・ラーズベルトさんっていう人と、ヘイネス・ミューレンスンっていう人ですね。うん、オランダのナショナル・リサーチ・インスティテュート・フォー・マセマティクス・アンド・コンピュータ・サイエンス。略してというか、オランダの言葉で CWI っていう大学ですけど、大学院大学なんかそういうやつですね。
うん、
の PhD の人と先生ですね。どういう話かというと、組み込み用の OLAP、OLAP のデータベースを作ったよって話です。で、それはどういうもので、なんでそれがいい考えなのかというのをささっと説明するっていう論文です。で、まず、組み込み用のデータベースって話なんですけど、まあ、そう聞いて何想像します？向井さん。
まあ、SQLite ですかね。
そうですよね。一番有名なのは SQLite じゃないですかね。で、まあ、SQL を使えない、そのキーバリューストアみたいなのもいいんだったら、前、向井さんが紹介してくれた RebelDB とかでもいいですけど。
まあそうですね。うん、
まあ、SQL が使えるとなると、まあ、SQLite ほぼ一択っていうのが、まあ、世の中の認識ですよね。まあ、その派生品もありますけど。ね、で、まあ、そういう、まあ、組み込みライブラリって、要するに、組み込みデータベースっていうのは SQLite みたいなものってことですね。で、その SQLite とかどういう特徴あるかっていうと、まあ、ライブラリーなわけですよね。で、サーバーとかじゃなくて。で、まあ、SQLite だと C で書かれていて、まあ、いろんな言語にバインディングがあると。で、DuckDB も同じで、まあ、C++ で書かれたライブラリーで、いろんな言語にバインディングがあるって感じですね。まあ、世の中のデータベースって普通はさ、こう、Postgres みたいな感じでサーバーになってますよね。
そうですね。
で、CockroachDB とかに至っては、 まあ、1台じゃなくて、もう分散システムみたいな、まあ、でかいものなわけですけど、そうじゃなくてライブラリにするして、アプリケーションのプロセスの中で生きるデータベースっていうのは組み込みで、まあ、そういうものもいいですよねって話なわけですけど、まあ、自分とかそのクライアントサイドに来ているわけで、そっちの方がむしろ馴染みがあるんですけど、まあ、データベースの種類で言ったら確かにサーバー側の方が多いし、普通ですよね。
まあ、そうですね。
で、まあ、そういうものに需要があるのかっていうと、まあ、SQLite の人気を見ると明らかに需要があるわけですね。Android にも iOS にも標準に入って、API にもなってると。で一時期はブラウザにもついてて、WebSQL みたいな標準が出来かかった時期もありましたよね。今ないんです
けど。ありましたね。うん。
WebSQL もなんか、必要がないからスタンダードができなかったっていうよりは、みんな SQLite 使っちゃうせいで、この Web 標準の実装が複数あるっていう条件が満たせなくて、ダメだなっていう話になったみたいな。そういう SQLite の強さを物語ってるわけですけど。まあ、その後ね、WebAssembly とかになって使ってる人はまだいるみたいですけどね。まあ、そんな人気ですね。WebAssembly で思い出しましたけど、組み込みデータベースのもう一個の特徴っていうのは、まあ、ポータブルであるってことですね。いろんな環境で動かせる。特定の OS の実装とかに依存してない。Android、つまり Linux でも動くし、iOS、Darwin でも動くし、Windows でも動くし、WebAssembly でも動くと。感じで、まあ、WebDB も同じで、まあ、そういうポータビリティがあります。この論文の時点では多分 WebAssembly なかったんですけど、今はありますね。という感じで、まあ、あと、当たり前、じゃあ当たり前ですけど、まあ、この論文でも特に強調してませんけど、まあ、SQLite も WebDB も緩いライセンスのオープンソースですね。SQLite は多分なんか変なライセンスで、WebDB は MIT ですね。
なるほど。SQLite なんかすごい独特ですよね。ちょっと忘れちゃいましたけど。パブリックドメインじゃないんだけど。
ね、うん。パブリックドメインに近いないからでしたよね。
そうそうそうそう。
というわけで、まあ、DuckDB そういうポータブルな組み込みライブラリなんですけど、まあ、SQLite もポータブルな組み込みライブラリなわけですよね、当然。じゃあ DuckDB なんか違うのって、別に SQLite いいんじゃないのって話なんですけど、何が違うかっていうと、まあ、データベースの方向性が違います。SQLite は OLTP っていうそのトランザクショナル指向のデータベースで、実装もこう、行指向で B トリーとかを使っていると。一方、DuckDB は OLAP、OLAP、オンラインアナリティカルプロセッシングかなのデータベースで、まあ、データウェアハウスみたいなのが使ってるような世界ですよね。まあ、我々に馴染みがあるのだとビッグクエリーみたいなやつとか、まあ、あと世の中で人気があるやつだとスノーフレークとか、AWS のレッドシフトとか、オープンソースだとプレストとか、あと前にやったレイクハウスみたいなとか、まあああいうのも全部、そういう OLAP の仲間ですと。で基本的にみんなコラムナの列指向のストレージを使ってます。で、コラムナのデータベースの話なんかしたことあった気がしたんですけど、なんかしてないですよね、どうやらね。まあ、そのうちの話もしようと思ってますけど、まあそういうものがあると。で、まあ、とにかく SQLite は OLTP、DuckDB は OLAP、OLAP。っていう感じで、データベースとしての用途が違って、それに合わせてアーキテクチャが違うっていうのは、そこが新しいんだよって話をしてます。で、まあ、そういうものかっていうのは分かったと思うんですけど、次にその、でもその、ライブラリーになってる OLAP のデータベースとかいるのっていう疑問がありますよね。で、論文ではそれも議論していて、用途は2つあると言ってます。で、1つ目は、インタラクティブデータアナリシス。イメージとしては、データサイエンス、その人たちが Python とか R とかでやっている作業。何らかのデータセットをどこかから持ってきて、R とか Python の Pandas とかのデータフレームにロードしてなんかするみたいな。そういうのって、まあ、CSV とか JSON のデータを読んで R や Python で加工するみたいな感じなんですけど、まあ、それイマージですよねという話をしてますね。まあ、データがまずトランザクションじゃない変な場所に置いてあるし、まあ、クエリーの最適化とかもスキルで宣言的に書いてくれてくれるけど、パンダスとかでベタで書くとやってくれないと。できた方がいいですねと。だからデータベースに入れて、ちゃんとマネージして、SQL でクエリーできるようにしたら、いいよねという話をしてます。まあそうかもしれない。
まあ、そこはちょっと良し悪しがある気がしますが。
そうですよね。
まあそういう考え方もあるかもしれないですね。
まあなんかデータというのはとっちらかちがちなので、こうトランザクショナルなデータベースに入れた方がいいっていうのはね、データレイクの話でもちょっとありましたね。
まあそうですね。
あと個人的な経験から言うに、こう、Pandas の API とかマジ覚えられないんで、まあ、スキルの方がマシみたいな。
まあ、それはそうですね。それはその、やってる人が、ね、僕らはそのデータサイエンティストじゃないんで、まあ、でそんなに覚えてないですけど。
Pandas ね。まあいいです。で、もう一個の用途は、エンジコンピューティングって言ってますね。IoT みたいな。最近すっかり聞かなくなりましたけど、IoT、インターネットオブ・シングス。
うん。
で、だからセンサーみたいなやつでデータを集めていろいろ集計したいが、データを全部サーバーに送りつけると通信量もストレージサイズもでかすぎて困ると、
うんう
ん、なんでセンサーのあるデバイスの中でデータベースにまず保存して、そこで集計を済ましてその結果だけをサーバーに送るといいんじゃないみたいなことを言ってます、うん、まあそうかもしれないみたいな。
そうですね。
というわけで、まあまあ使い道あると主張していて、そんじゃ作りましょうって話になります。というわけで、組み込み OLAP っていうこれまでいないものを作ることになりました。どうします、向井さん。向井さんの会社がデータブックスに買収され、向井さんはダート SQLite を目指す組み込み OLAP 開発プロジェクトにぶち込まれてしまいました。でもフルスクリアッチはしたくない。
いや、わかんないですよ。そんなこと言われてもね。どうしますかね。どうするんですか。
なんか、方向性2つあると思うんですよね。その、ありものを改造するとしたら。はい、
うんうん、
一つはその組み込みデータベースを持ってきてフォークして頑張る。つまり SQLite を改造する、
うん。まあそうね。そうそう。そうね。それはあるね。
もう一個は逆で、サーバーベースの OLAP のデータベースを持ってきてフォークして頑張る。っていう二つの方法があり得ると思うんですけど、DuckDB 自体はね、まあフルスクラッチなんですよ。ただ、この人たちは DuckDB の前に、そういうフォークベースの研究っていうのをしてました。で、フォークの元になったのはね、MonetDB っていうオープンソースのオーラップのデータベースです。で、これはサーバーサイド動くやつね。だからサーバーになってるやつね。これ2000年代の初頭ぐらいから結構歴史あるデータベースなんですけど、これもともとこの同じ著者の色と同じ CWI っていうところで作られたデータベースなんですよね。で、まあ、つまり同じ大学の人が作ってるんで、こう研究室の先輩とか先生がよく知ってた、だと思うんですけど、あと著者の人も、まあ、なんかそれ関係の論文を書いたことがあるっていう感じで、まあ、よく知ってたっていうのもあって、この MonetDB っていうのを組み込み向けに改造するってことをしました。これ MonetDB Lite っていうので、2018年だから1年前に論文を書いていて、オープンソースのパッケージもあります。で、これは悪くなくて結構ユーザーもいたらしいんですけど、やっぱりサーバーを改造してライバルにするっていうのはいろいろ厳しかったですよね。多分コードも古かったんじゃないかと思いますけど。なんで、MonetDB はやめて、DuckDB を作ることにしたと言ってます。なんで、まあ、需要はあるっていうのは、なんかその前の研究で、なんかあったんだろうね。体験が。
まあ、確かに。うん、うん。
で、その MonetDB Lite の経験から分かった、オーラップデータベース、組み込みオーラップデータベースの要件っていうのが、列挙されていて4つあります。で、一つは、high efficiency for OLAP workloads, but without completely sacrificing OLTP performance って言ってて、つまり OLAP、そういうなんか、データサイエンスのクエリーが早いのは大事だけど、インサートとかアップデートとかもそれなりにちゃんと同時に動いてほしい。インサート中にクエリーが止まっちゃうとかは困る。ってこと言ってますね。あとは、high degree of stability。まあ、クラッシュすると困る。なぜなら、ホストのアプリケーションもクラッシュしてしまうから。って言っていて、まあ、それ、データベースもクラッシュすると困るのではって気がしますけど。まあ、そういうこと言っている。ただ、その強調してるのはメモリ不足でクラッシュは困るって言ってますね。まあ、その、組み込みだとメモリ不足とかありがちなんで、ということなんでしょうね。で、三つ目は、efficient transfer of tables to and from the database is essential って言ってて、まあ、データの転送は効率的でないといけない。というのは同じプロセスの中にいるんで、無駄なコピーとかやめてほしいってことですよね。
ああ、そうです
か。まあ、その頭なんですけど、まあ、確かにサーバーベースのシステムを素朴にこうライバリ化すると、こう無駄にクライアントのライバリとかをそのまま使って、なぜかローカルホストのソケットに書くとかいうことが起きそうな気はするんで。
はいはいはいはい。
なるほどね。まあまあ、うん、そう言われちゃそうかなと。で、最後は Practical Embeddability and Portability と言っていて、まあ、Practical、つまり、ポータブルと主張しているが、本当にポータブル、現実的にポータビリティがあってほしいってことで、これ具体的には外部のライブラリの依存とかがあんまりあると困るとか、あと中でエグジットとか呼ばれると困るとかね、そういう話をしてます。で、そういうのを気をつけて作りましたと言ってますね。 まあ、ここまでがイントロダクションで、で、その次にデザイン&インプリメンテーションっていうセクションがあるんですけど、なんか実装は別にノベルではないと言ってますね。つまり、実装の細部に特に新しいところはないくて、アーキテクチャも教科書的だと言ってますね。うん、最適化もなんか、それなりにモダンなものを実装していると言ってて、まあ、いくつか論文をリンクしてます。ですよ。なんかそんな新しいところはあんまないって言ってるんですけど、まあ、特徴的なところだけちょっと紹介していきます。まず、前にボルケーノっていうデータベースの論文を紹介したと思うんですけど、
はい、ありましたね。
DuckDB の実行スタイルは、So called Vector Volcano Model って言ってて、これ何の論文のリンクもないんですけど、まあ、ボルケーノっていうのは、こう、レコード1個ずつ端っこからフェッチして、そうすると中で、個々の ST というか、プロセスのステップが1個ずつ動くっていうようなものだったんですけど、まあ、ベクターボルケーノなんで、まあ、レコード1個ずつじゃなくて複数のレコードをバッチでまとめて処理するよってことを言ってますね。ベクトル化されてる、まあ、コラムナーなんでこれは必須だと思うんですけど、まあ、そうなってる。あとはもう1個は、オーラップのデータベースってコース化のためにこうジットコンパイルでコード生成とかしがちなんですけど、我々はやりませんと、インタープリターですと書いてあります。なぜなら、コード生成用に LLVM とかリンクした日にはデカすぎるからですと。なるほど。余計な依存を減らすっていうポリシーに反するんだね。
まあ、なるほどね。
気持ちはわかる、ね、うんうん。LLVM でかい、
うん。うん。
で、あとこれはインターナルじゃなくてデザインの方の話なんですけど、SQLite の C の API を実装してます。なんで、SQLite を使ってるアプリケーションが、うん、SQLite から DuckDB にスパッと割と簡単に置き換えられるってことになっている。まあ、DuckDB ネイティブの API というのは別にあって、その上に互換のレイヤーがあるっていう感じですけど、まあ、SQLite との親和性が高い。で、実際にこの DuckDB 持ってきてみると、コマンドラインの DuckDB っていうツールも入ってるんですね、一緒に。それは何かっていうとね、SQLite のコマンドのコードをコピーして持ってきたもんです。今はちょっとだいぶ変わっちゃってるんですけど、なんでその DuckDB コマンドは SQLite API を使って DuckDB とコミュニケートしている。多分その SQLite Compatibility をノックフードするためにそういうふうになってるんでしょうね。っていうようなもんです。でさ、データベースの論文って大体この次にこう評価のセクションとかが続くわけですよね。ただこの論文多分なんかポスターかなんかの論文で、普段の論文じゃなくて4ページしかないんで、定量的な評価が載ってません。
うん、
そうなんだよ。で、OLTP よりオーラップの方が早いって言ってんだからさ、どんくらい早いとか気になるんじゃない？なんかどうなんだそれと思ってたんですけど、そう思っていたら、なんと他の人がね、別の論文で評価をしてくれていました。なんで、その論文を紹介します。軽く。まあ、そのとこだけね、性能のとこだけ。この論文のタイトルは、はい、SQLite Past, Present, and Future っていう論文です。つまり SQLite の論文なんですよね。で、2020年に出ていて、書いてるのは SQLite の中の人と、どっかの大学のアカデミアの人が協調してます。どっかの大学というか、このファーストオーサーは、University of Wisconsin Madison っていうところで、これ、ボルケーノの論文とか書いてたところですね。だから、ね、結構歴史のある研究室の人と、SQLite の中の人が強調したと。で、アブストラクト的にはこう、最近、SQLite for Analytics とかいうキャッチフレーズでブイブイ言わせてる DuckDB というやつがいるらしいが、どんくらい早いのか調べてやろうじゃないかっていう。で、あとベンチマークしたせいでちょっと最適化もしといたわっていう論文ですね。なんでこう、自分的にはまさにそれが知りたかったっていう話なんで、渡りに船ということで読んでいきます。何が言ってこの、DuckDB 関係者ではなく、ライバルがわざわざ評価してくれてるんだよね。
そうね。
見引きとかない。引きするとしたら、スキルライトし、引きするのが自然っていうような感じで、まあ、なかなか信頼できるベンチマークなんですけど、性能評価は主に2種類やっていて、1個は OLTP、トランザクションのあるロードと、もう1個は OLAP のアナリティクスっぽいロードっていうのをやってます。で、まず OLTP の方なんですけど、ベンチマークはね、TATP、テレコミュニケーションアプリケーショントランザクションプロセッシングベンチマークっていうのを使っていて、まあ聞いたことないですけど、TPC じゃないですね。 2011年頃出てきたベンチマークらしい。で、測ってるのは、まあ、何らかのスループトレス、つまり単位時間あたりのクエリー処理数ですよね。
うんうん。
で、結果がどうかというと、10倍から500倍ぐらい SQLite の方が早い。
おぉ。うん。
で、データがでかくなるほど SQLite 早いし、マシンの性能がいいほど差が大きくなる。で、10コア20スレッドのズイオンと4コアのラズパイっていうので比較してますけど、ラズパイだと数十倍のところが、ズイオンだと数百倍になる差がね。なんで、多分、SQLite マルチコア対応してんだね。
すごいね。ね、
なんか昔めちゃめちゃこうプロセス単位でロックとかしてた気がするんですけど、最近はモダンなんですね、随分ね。
数百倍はすごいね。
あ、その、DuckDB のね。で、というわけで OLTP はまあ SQLite の圧勝ですね。でまあ、ある意味予想通りっちゃ予想通りですよね。その SQLite は OLTP のデータベースなんで。で、OLAP はどうでしょうっていうと、こっちはね、なんか SSB、スタースキーマベンチマークっていうのを使ってます。これは、TCPPCH っていう TPC のうちの一つを元にしたベンチマークらしくて、これは2009年頃からあるそうです。中身は全然見てませんけど、まあ、OLAP 系のロードってことになっている。で、こっちは、スループットではなく、レイテンシーを測ってます。で、結果どうかというと、数倍から数十倍、今度は DuckDB が早い。ですよね。まあ、これもまあ予想通りっちゃ予想通りですけど、まあ、ちゃんと、まあ、DuckDB、SQLite より早かった。で、まあ、これ我々の興味のあるところはおしまいなんですけど、まあ、この論文ちょっと続きがあって、著者はなんかね、SQLite 遅いの気に来ねえなって、ベンチマークじゃなくて、プロファイルとか取り出します。で、なんかよく見ると、SQLite に入っているバイトコードインタープリターの命令のうち、こう2種類ぐらいが実行時間の大半を使っているってことに気づくと、その SSB っていう、OLAP 系のベンチマークでは。で、そこを頑張って最適化したら、まあ、その SSB の結果が最大で4倍ぐらい速くなった。よかったねって言います。まあ、なかなかすごい。ね、DuckDB の人に同じテストを渡したら彼らもチューニングして速くするんじゃないかっていう可能性ありますけど、まあ、それとして。というわけで、まあ、DuckDB のオールアップは速いが、まあ、SQLite の数倍とか、あと数十倍の小さい方ぐらいだっていうことができる感じですね。で、まあ、論文そのところなんですけど、なんかこの論文、まあ、他にも割といくつか違うことも比較していて、まず、ライブラリサイズね。ちなみに SQLite は圧縮ですね。SQLite が 1.5MB で、DuckDB が 32MB。DuckDB C プラではすごい、テンプレとかでガンガンにいいネカとかしてるんで、遅い。ね。ただこうなると確かに、真にメモリがタイトな環境では使えない可能性はありますね。その、IoT とか言ってたけど。
まあね。
まあ、ただ、まあ、デペンズだよね。
そうね。
でさらにね、コンパイル時間という指標が載ってます。これ本当にどうでもいいんですけど。SQLite は30秒で、じゃあ DuckDB どのくらいでしょう？フルビルドね。
フルビルド、まあ、DuckDB コマンドみたいな、例えばビルドするとしてみたいな。
そうそう、SQLite が30秒の環境です。
SQLite が30秒の環境だと、どうだろう。5倍だとすると、2分30秒そんなもんか。そんなもんでどうですか？
10 分ですね。
10分あ、そう。
シープラ遅いんだけど。
さすがシープラだね。
スキュライトはコンパクトだっていうのは面もあるでしょうけどね。
まあそうね。すごいね。
ビルドに必要なラムというさらにどうでもいい指標も載ってて、これはスキュライトが 380MB、DuckDB が 7.6GB みたいな。まあシープラのリンク大変だよね、みたいな。まあ、かなり、
ね、シープラやっぱ大変だねっていう話ですね。
もうちょっと意味のある指標として、データベースのファイルサイズっていうのも載っていて、これは面白いことに、DuckDB の方が小さくて半分ぐらい。なんか、
いい話ですね。
カラムナーストレージって、なんか多分ギュッと縮むんだよね。あの、カラム単位で、配列になっていて、例えば、マッシュとか聞きやすいとか、あとメタデータが少ないとか、そういうので、サイズという点では有利だと書いてありました。と、まあ、そんな論文です。まあ、SQLite のデザインとかもそれなりに議論されてるんですけど、そういうところは省略して、まあ、また気合い向いたら読むかもしれません。で、本題の DuckDB の論文に戻ると、まあ、特にもう話すことはないっていう感じですね。短い論文なんで。で、まとめると、まあ、DuckDB という OLAP の組み込みデータベースを作りましたと。 で、SQLite と違って、OLAP に強いのが特徴で、カラムナーのフォーマットを採用していて、作りも教科書的で、クエリのオプティマイザーとかもあって、ただし、Git でコード生成とかはしません。LLVM がデカすぎるからですと。で、組み込み向けなんで、ライブラリの依存を減らすとか、無駄にクラッシュしないようにするとか、そのあたりは頑張っていますと。で、あと SQLite の人たちによれば、LTP のスループットは SQLite より数十倍から数百倍遅いが、OLAP のレイテンシーは数倍から数十倍早いですと。で、オープンソースなんで使ってねと。R や Python でやっていたインタラクティブなデータ解析や、エッジコンピューティングなどで使うと便利ですよっていうような話でした。おしまい。っていう感じですよ。どうすか。
いや、面白いですね。
そう、この DuckDB ってまだなんか、これ論文なんですけど、開発続いてて普通に。で、Python バインディングとか R バインディングとかもあり、WASM もありっていうんで、結構人気があるんですよね。で、人気が出たのは主にその対話的データ解析っていう方ですね。Python とか R 越しに使われるようになった。で、データベースなんですけど、この最近のバージョンだと、そのデータベースにデータをインポートしなくてもクエリができて、例えば Python なら Pandas のデータフレームとか、あと R のデータフレームとかを直にクエリできる。で、
へぇー、すごいですね。データフレームが返ってくる。それはすごいね。
で、スタックオーバーフローとかしなくてよくなった。ですね、Pandas ユーザーが。あと S3 のクラウドとかに置いてある Parquet っていう、なんかそのデータレイクみたいなところで使われているフォーマットもそのままクエリーできる。はいはいはい、SQL とかを、S3 とかバンと叩くのができて、これは普通、従来は Presto だとか、BigQuery だとか、それこそ Databricks だとか、なんかそういうサーバーの皆さんを使わないとできなかったんだけど、今は、その DuckDB のおかげで、AWS にちょいとこう、Jupyter Notebook とか立ち上げれば読めるようになった。ですよね。で、SQLite と比べて早いってのもあるけど、そういうその、データアナリティクスの人たちの欲しい機能が結構入っていて、パーケット、JSON 読むとか、データフレーム読むとか、まあ、そういうのが便利なんだとね、SQL が全然強力なんですよ、SQLite と比べると。SQLite ってなんかちょっと気の利いたクエリを書こうとすると、いきなりもうそのクエリは機能がありませんとか言われて、壁に当たるんですけど、DuckDB はね、やっぱデータ分析用なんで、かなり SQL 自体の機能がリッチですね。
データタイプとかどうなんですか？ SQLite ってさ、すごいその謎のタイプシステムを持ってるじゃないですか。
データタイプは、データタイプは結構リッチで、まあ、当然データ型とかもあるし、あと、ストラクトって言って、はいはい、ビッグエイだと、どれもやったらプロトパフみたいな、まあ、だからネストした データ構造とかも突っ込めるし、アレイとかもある。だから、まあ、割とあるね。
うん、へぇ。
ジオスペシャルもなんか、拡張とかであるとか言ってたかな。結構ね、その辺はリッチなんですよね。っていうんで人気が出てね、この著者のマークさんとヘイネスさんは、大学からスピンアウトして、DuckDB ラブっていう会社を作りました。起業しました。
へぇー。
そうでね、同じ大学の研究グループの PhD とかバンバン雇って、新機能開発を続けてますね。
へぇ
ー。そう、この CWI っていうところは結構その歴史があって、その商業化の歴史があって、モネット DB って最初に出てきたやつも、商用化されてます。企業を作ってね。
うん。
そうそう。あと、この CWI っていう大学はね、Python 発祥の地らしいよ。そういえば。
はぁ、へぇ、うん、
って言ってました、何かで。ちょっとこれ事実関係を確認してないんで嘘かもしれませんけど。まあそんな感じです。まあ、自分もちょっとなんか、一昨年ぐらいにパッチ書いたりして、まあ、SQLite に関しては、これ読みやすいなとか言って、炎上してました。
へぇー。
そうするとね、スケールすごい詳しくなれるんでいいんですけど。でまた最近ちょっとパッチ修行でもしようかなと思って読み直した次第です。これパッチ修行って一般的な用語ですかね、ところで。向井さんには通じるんだけど。
いや、多分。
プルリクエストを送るってことですよね。補足して
一部の
人にしか通用しない。
一部の人にしか通じないと思います。
じゃあ、ジャーゴンしてきました。はい、
パッチを送って、なんていうか、クレディビティというか、なんかこう、見込んでもらうという、ね、はい、話ですね。
はい。なんかあります。
いや、ないです。
まあ、どこですね。メッセージングチャットではお便りを募集しております。はい、ショーノーツから投稿用のフォームのリンクがあるんでご利用ください。
よろしくお願いします。
Twitter は最近ログインしないと見えなくなっちゃったんで、あまり見ておりませんので、レディットなどをご利用ください。レディットもリンクしてありますと。
はい。はい。よろしくお願いします。
ではまた次回。